マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第187回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第187回目です。先日ですね、Windows XP の終了のお話とか、あとリボンインターフェースのお話とかですね、させていただきまして、結構反響がありましたね。まあ、意外と何かこうご意見があったのっていうところなんですが、私こう Windows XP の話をした時にね、まあ、何人かの方からですね、いや木澤さんああは言うけど現場は大変なんだよと、そういうふうにね、まあ、Windows XP からも移行した方がいいですよってお話をしたんですが、いやそうは言うけど現場っていうのはねなかなか大変なんですよってお話をね何人かの方からいただきました。でそれに関してはですね、私もああは言いましたけども、まあ、おっしゃる通りです。現場のですね、特にこうシステムの運用管理者の皆さんとかですね、まあ、そこら辺の部門の方とかはですね、非常に悩みどころだと思います。実は私も仕事の話なんでここではあんまり言えないんですが、 Windows XP どうしてくれるよっていう話がですねちょっとありましてね、まあ、ちょっと会社の管理にもそういう話が出て、いやー私もポッドキャスト番組じゃああいうふうに言ったけど現実はこら厳しいねというふうにねちょっといろいろとしみじみと思ってしまいまして、まあそれぞれのね立場とかでですね、まあかなりどうしようかという話がありましてね、もう皆さん悩みどころだと思いますが、まあね、なかなか厳しいなというところまでしか私もちょっと言えないという状況です。でやっぱり今3割ぐらい Windows XP が残ってるというところなんですが、来年4月になってもですねおそらく2割ぐらいまだ残るだろうっていうような見通しが出ています。そこのところどうするのかなっていうところはですね、ちょっとまたこの業界としては課題じゃないかなというふうに思っています。まあ、先日ですねちょっとある病院に行ってきまして、まあ、そこの病院にですね受付した時に、まあ、受付はこうパソコンが開いてて端末で全部処理してくれるんですね。で受付で、まあ、私が診察券出して初診ですなんてやってた時に、入力するんですね。そのマシン見て、あ Windows XP だと、まあ、その後にですね、まあ、レントゲン写真を撮ってですね、まあ、別に大したことじゃなかったんですけど、今度は診察室で先生がそのレントゲン写真をパソコンのモニターに出しながら私に話をしてくれるというところで、そのパソコンを見ると Windows XP だと、ここまで入ってて、しかもおそらくこれ専用のアプリケーションなんですよね。業務アプリケーション、まあ、病院用のですねこうカルテの管理とか、あとレントゲン写真の表示とかですね、どう見てもこれ専用アプリケーションだなと、まあ、それ以前ちょっと先生の話よく聞けよって話があるんですが、それ見て、あやっぱりでもこれじゃあ7に移行しますから7で動作確認取れてますか、このソフト業務用アプリケーションを作った人たちはどうしてるかなっていうと、はい7にじゃあ変えてくださいっていうわけにいかないケースもですね結構出てくるんじゃないかなと、そんなふうに思っていまして、かなり状況は厳しいなっていうふうに、私はちょっと思い知らされたというところはあります。まあ、いろいろとね皆さん苦労するかと思いますが頑張っていきましょう。まあ現実は厳しいねというところなんですが、それともう一つ、私リボンインターフェースの話をしました。であれもですね結構賛否両論っていうかですねありまして、まあかといってですねリボンインターフェースの文句をですね私に言われてもですね私でもしょうがないんで、どうしても文句言いたかったらマイクロソフトに言っていただきたいなと思うんですが、でもその話をしててある方からですね、いや木澤さんね、このリボンインターフェースの文句って半年でみんな言わなくなるよっていうんですね。半年経つとですね慣れるっていうんですね。でそのうちあれが分かんないこれが分かんないって言い出さなくなるというところで、まああれに関してはね問題ないんじゃないっていうふうなねところがあります。まあなんか慣れるんじゃないっていう話がね出ております。まあとは言ってもという方たちね結構おられると思いますけどね、まあここら辺こう切り替わりのところはねやっぱりなかなか現実は厳しいなというところがあります。さて今回お話しするのは Windows 8.1 その話をしたいと思います。それともう一つスカイドライブについてもお話をしたいと思います。まず一つ目の話なんですが Windows 8.1 と皆さんねこうインターネットのですねニュースサイトとかでもご覧になってると思いますが、開発コードネーム Windows Blue としていた次期 Windows、 これがですね正式な名称 Windows 8.1 ということでリリースされることが、まあ、正式に発表になったということになります。 これはですね、5月14日に行われました JP モーガンテクノロジーメディア&テレコムカンファレンスというところで、マイクロソフトのタミ・レラーさん、最高財務責任者兼最高マーケティング責任者と、偉い人ですね多分ね、いや偉い人って十分偉い人だと思うんですが、その方が次の Windows は Windows 8.1 というのを出すというということをここでお話をされました。で、実際のリリースはですね、無償アップデートということで、Windows アップデートではなくてですね、Windows ストアからダウンロードしてアップデートするということが今発表されています。で、どうもやっぱり正式な発表ですね、6月26日からサンフランシスコで行われますビルド2013、マイクロソフトの開発者向けのカンファレンスですね。ここで正式な発表があるんじゃないかなというふうに言われています。で、このタイミングでおそらく6月にですね、パブリックプレビューというのが出て、で、その後の日程は明らかにしてないんですが、なんかホリデーシーズン向けに販売できるようにするよみたいな話が出ててですね、なんか Windows 8とか7とかの日程からすると8月に RTM、 10月に発売と、そういう感じじゃないかなっていうふうに言われています。で、さらに嬉しいことにですね、 Windows RT、 これも同様にアップデートがあるという話が出ています。で、これ以上の話なんですけどね、実際のところ前々回ですか、私が Windows Blue というタイトルでお話をさせてもらったんですが、あまり情報が正式には出ていません。ですから具体的にユーザーインターフェースがどうなるとか、そこら辺の話はねまだ出ていないんですが、どうなんでしょう、アップデートっていうことになりますんで、おそらく私も Windows 8 の SP1 とか、そういうサービスパック形式にするのかなと思ってたんですが、これも 8.1 という、これ実際はですね、バージョン番号が Windows NT バージョン 6.3 になると思うんですね。で、そこでマイクロソフトの OS って、これ Windows Phone もそうなんですけど、実際の本当のバージョン番号とマーケティングバージョンっていう考え方があって、例えば Windows 7とか Windows 8とかって、あれはそのマーケティング上の戦略で番号をつけてるんですね。やっぱりこう商品として売れやすい、分かりやすい番号をつけて出すとか、そういうバージョン番号の付け方してますんでね、Windows 8.1 ということで出ると、こういうバージョン番号の付け方を今回したのかなと、そういうふうに見ています。で、さらにですね、これもウェブの記事で、マイクロソフトのピーター・クラインという方がお話をしたと言ってることで、4月にお話は出てたんですが、今年の3月にですね、 Windows 8の Windows ストアアプリ、これのですね、企画、最低解像度ですね、このアプリケーションを動かす、スナップ表示もできるっていう解像度が 1366×768 ドットっていうのを規定してたのをですね、この規定を変えまして 1024×768 ドットに変えたと言っています。で、ここで言えることはですね、どうもこのサイズに合わせたタブレット端末が出るんじゃないかということで結構噂されていました。で、出す方向だということをですね、このピーター・クラインという方が言っているようです。で、これでいくと多分7インチサイズのサーフェスが出るんじゃないかなと。で、解像度が 1024×768 ドット、なんか iPad mini みたいな、路線でいくんじゃないかなということで、そうすると価格的にもですね、結構抑えたものが出てくるんじゃないかなと、期待をしております。で、これもひょっとしたらこのビルド2013で発表があるかもしれない、あるかもねっていうところなんですが、ちょっとそこは期待したいなと思っています。サーフェスじゃちょっとでかいねっていう方はですね、これちょっと期待していいんじゃないかなと思っています。1024×768 ドットでもですね、Windows ストアアプリっていうのは十分動きますんで、そこはね本当に最低ラインではあるんですが、ちょっと使う分にはですね、いいかなっていうふうに思っています。やっぱりね、10インチで 1366×768 ドットのタブレットで、ちょっと横に長いんですね。横に長いっていうか、このワイド液晶で映画とかを見るっていうのはすごくいいんですが、電車の中でちょっと縦に持ってみようというやり方をすると、縦方向長いなっていうところがあるんですね。やっぱりちょうどいいサイズっていうのは iPad とか iPad mini とかのサイズになるのかなと思っていますが、そこでちょうどいいサイズのサーフェスが出るとなるとですね、ちょっとまたこれ興味があるなと思っています。皆さんどうでしょうね、割とサーフェス買いましたって方とかね、なんか非常にこれちょっと次検討してますとかね、いう方おられまして、 5,6 人は私の話を聞いてサーフェス買いましたって方もおられまして、 なかなか これはね、なんかこうじわじわと使っていく人がね増えてってるなというような感じがします。まあそんなところでこのビルド2013でいろんな話がね今回聞けるかなと思ってます。1ヶ月ちょっとですね、6月26日、どんな発表されるのかちょっと楽しみにしたいと思います。まあ、あの他の皆さんは WWDC の方が気になると思いますけど、はい、まあ、それよりもなんか私はこのビルド2013の方が、ね、非常に気になっております。ということで、まあ、これからもですねどんどん情報を出していきたいと思いますが、 Windows ブルーは Windows 8.1 となってリリースと、そんなところで期待したいと思います。さて、もう一つお話をしたいと思います。久々にスカイドライブの話をしたいと思います。今回ねアップデートがありました。大きくは写真関係でですねアップデートがありまして、まずですね写真関係アップロード、これがですね高速になったということで、従来の2倍から3倍の速度アップロードができるようになりましたということで、これスカイドライブのアプリケーションと、あとサーバー側の方も改善をしたということで、高速化が図られているというようです。でさらに Windows Phone 8からですねフル解像度、モバイル端末 Windows Phone 7からですねアップロードするときは本当の解像度じゃなくてもモバイル端末に適した解像度でアップロードしてたんですが、Windows Phone 8からですねフル解像度でアップロードが可能になりましたと、いうことになってます。それとですねオフィス関係の文書プレビュー機能が強化されました。パワーポイントとワード、これをですねスカイドライブの、まあ、ウェブの画面のスカイドライブですね、そこでこう皆さんも今皆さんご覧になるっていうので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですが、まあ、例によってうちの犬がまたうるさいんですけど、このままいきますね。パワーポイントとワード、アイコンを表示した段階でそこにもプレビュー表示されています。文書の中身がですねちょっとプレビューで小さく表示されているようになりまして、まあ、パッと見てですね、まあ、文書名からだけじゃなくて実際このプレビュー表示で何のファイルがあるなのかなっていうところがですねちょっと分かるようになっているというところで、ちょいとね私も見てみたんですけど、これなかなかいいんじゃないかなと思っています。でさらにですね、私一番のアップデートはこれじゃないかなと思うんですが、写真の表示、これがですね時系列で並べてもらえるようになっています。まあ並べることは可能だったんですが、すごくそれが見やすくて、しかも表示もねこれすごく快適になってますね。例えばですね、まあ、スカイドライブにいろんなところに写真のデータって置くことができます。基本的には画像とかピクチャーズとかですね、そこの下に写真データを置くことがあるんですが、スカイドライブのウェブの画面を見ていただくとですね、左端の縦側のメニューにですねファイル最近すべての写真共有、また PC とかこう並んでるんですが、この上から3番目にすべての写真っていうのがあるんですね。もうすべての写真ファイルを全部並べて出してくれます。でそれを押しますと、例えば2013年5月の土曜日5月18日の何時の写真ですかね、それをね綺麗に並べて出してくれるんですね。でこの並べ方がなかなかこうタイルっぽくてですね、この写真サイズに合わせてうまい具合に綺麗に、まあ、従来のスカイドライブの写真表示の仕方なんですが、綺麗に並べてくれまして、すごく見やすくなりました。何月何日の写真だなっていうのをねパッと見れて、うん、これいいですよね。自分の撮った写真が全部残ってますんでね。でどんどんスクロールしてってもですね、前の写真を読み込むもすごく早いし、じわっと出てくるんでねすごくかっこいいなと、見やすいなと思っています。でさらにですね、でここの例えば2013年の5月というところをクリックしますと、今度はですね年ごと、例えば2013年の何月何月って1個のタイルのアイコンがですね2013年の5月とか4月とか3月とかですね、今度は月ごとにまとめられて表示されます。で今度は例えば3月っていうところをクリックすると3月のデータが一覧にパッと出てくるということになります。まあその月だけでもいいし、それをどんどんスクロールさせていくとですねそれ以降全部見れます。うん、なんかこのスカイドライブのウェブの画面の写真表示、とてもウェブのクライアントで動いているとは思えないくらいですね快適に動いています。写真のデータ全部スカイドライブに上げちゃいたいなと思っているくらい、なかなか見栄えをするですねいい画面ですので、ぜひちょっと見てみてください。と言いつつ私見たら、あれスカイドライブの空き容量がなんでこんな少ないんだろうな、なんか写真のデータがないから全部入れてますからね、ちょっとひょっとしたら買い足さなきゃいけないかな。有料でね 年間50ドル払えば 100GB でしたっけ、ね、ちょっと考えてみたいと思いますけど、あ今50ドルって言うと5000円超えちゃうのか、まあ、ちょっと考えてみますわ、まあ、そんなところで容量足りなかったら足してもいいんじゃないかなと思っています。あれなんですね、 iPhone で撮った写真の iCloud をスカイドライブと私連動させてるんですよ。それでですね、 iPhone で撮った写真も全部上がっちゃうんで、 IS-1T で撮った写真も全部上がっちゃうんでね、まあ写真はたくさん溜まってますんで、結構こう見ててもね、今回のアップデートすごく良かったなというふうに思っています。まあ、そういうことでスカイドライブのアップデートされましたんで、皆さんぜひ使ってみてください。はい、第187回目は Windows 8.1 の話とスカイドライブのアップデートの話をさせていただきました。なんか久々ですよね、こう2本立てでお話しするのはね、今までこう1本お話しして長々と話しちゃって終わりということになって、わ今回も長く話しすぎちゃったななんてやってたんですけど、まあ、ちょっとコンパクトに収めたいなと思っています。あとはね、ちょっと全然関係ない話なんですけど、今日土曜日、5月18日土曜日です。もううちの家族でですね、奥さんと可愛い可愛い娘とですね、横浜の八景島シーパラダイスに行ってきました。うちから車で空いてると30分かからないぐらいなんですね、近くなんですね。まあ、遊園地もありますし、水族館もありますし、まあ、イルカのショーとかね、ジンベエザメもいますしね、結構いろいろ遊べるところなんですが、まあ、近場で、まあ、娘もお気に入りということで、プレミアムパスポートか、なんか年間パスポートを買おうということで、年間パスポートを買ってですね、まあ、行っています。まあ、そんなことで今日行ったんですけどね、今日は水族館じゃなくてこう遊園地の方回ろうということで、アクアライド2っていう川下りのアトラクションがあるんですね。この丸い円で座れるボートに乗ってですね、まあすごい激流の中をこう走る、下ってく、まあぐるっと回るんですけどね、そういうアトラクションがあって、で1回前行った時はね結構面白くてですね、良かったんですけど、まあ今回も面白かったんですけど、まあ水がかぶるんで、よかったらカッパを買ってくださいって、カッパが1着100円なんですけどね、ほんとビニールのやつで、もう終わったら捨てちゃうやつなんですけど、それを前回娘は着させたんですが、我々着なくても大して水濡れなかったんで大丈夫でしょうというところで、まあそれ着なくて、まあ、別に着たって水服濡れても大丈夫なんですけどね、それ良かったんですけど、今回のすごくてですね、水がジャバッとかぶっちゃったんですね。かぶっちゃって、まあ娘はキャーキャー喜んで、奥さんと私は濡れちゃったって言ってたんですが、本当に水かぶりまして、まあ、晴れてたんですぐ歩いてりゃ乾くんでね、もうそれは問題なかったんですけど、ポケットに iPhone 入れてたんですよ。 iPhone もろに水かぶっちゃいました。でポケットがちょうど iPhone5 のですね、端子と iPhone5 の持つ方の下側がこう上にポケットに、胸ポケットに入ってまして、でちょうどそのライトニングのコネクタとイヤホン端子ですね、それが上の状態だったんですね。そこに上から水がジャバッと入って、ああやっちまったと、でやっちゃったんですけど、見たら動いてるんですよ。ああよかったと、これあんまり良くないんで、とりあえず電源落とそうと、で電源落としといて、まあ、しばらくあれってね乾いたかなと、まあ、水で、ね、拭き取ることは拭き取ったんですけど、とりあえず動いてました。で動いてるんですけど、おそらくこれもう水没認定食らっちゃって、多分修理出したら多分アップルだとこれ水没してますっていうことで、どうなんでしょうね、ちょっと高い修理なのか交換になっちゃうかなと思ってるんですけど、アップルケアなんて入ってないんでね、うわーどうしようと思ってたんですけど、ね、今日うち帰ってきたら音がなんとなく出ないんですよ。でそのせい着信音はすると、でイヤホンの端子にヘッドホン、イヤホンつなぐと音が聞こえるんですね。それ以外の音が全く出ないんで、どうしようかなと思ったら、どうも、まあ、最終的に気がついたのが、まだイヤホン端子の奥の方に水が溜まってて、それをティッシュペーパー細く丸めてですね、吸い出して、それでなんとか音出るようになったんですけどね、いやびっくりしましたね。でそれでツイッターで言ったら、いや IS-12T だったら防水だったのにと言われました。いや全くその通り、さすが IS-12T の方がいいだなとそういう話をちょっとしてたんですが、まあちょっとね、正直言って私の iPhone は水没認定かな、これ多分、まあ、今動いてますからね、まあいいんですけど、あと2年弱持ってもらえれば、その頃 iPhone なんだろう、6だか7だかが出てるかもしれないんですけどね、まあ買い替えになるのかなと思ってます。 まあ、もちろんその時にですねソフトバンクから Windows Phone 8が出てれば、そっちに切り替えたいなと思ってるんですが、まあ、ちょっとそんなことがありました。でその携帯電話絡みなんですが、5月15日にですねドコモが夏モデルの新製品の発表を行いました。まあまた今回も Windows Phone ですというところで、まあ、あの事前の情報全くなかったんで、まあ、出ないことは分かってたんですよ。出ないことは分かってんだけど、いやもしかしてとみんな言って、ああやっぱりみんな Android だっつってツイッターでみんなでうわー残念だって言いながら、こうなんかこう恒例行事になっちゃいましたね今はね。あのドコモの発表会の後はですね、みんなで残念会をツイッターでやるというのがちょっと恒例行事になってまして、まあ、今回もおかげさまでそれをやらせていただきまして、あとなんか5月の20日ですか月曜日には au の発表があるということで、まあ期待してませんよっていう話をみんなで言ってんだけど、いやでももしかしてというところはまだ残ってまして、まあ我々いつまでも Windows Phone 8をですね待っていたいなと、そんな話をしております。まあ、ちょっとあのぜひ国内市場の投入をですねやっぱりちょっと諦めずに待ちたいなと思っております。はい、そんなところでもうエンディングがエンディングじゃないくらい長くなっちゃいましたけど、ちょっとあのこの最後にお知らせですね。こちらの番組、windows-podcast.com というサイトから配信させていただいております。こちらのサイトですね、あの私のこうメインのサイトとするということで、あのポッドキャストの配信もすれば、あとこう技術的なブログもですねここのサイトから書いていきたいと思ってますんで、今開発系のサイトをですねブログをですね、今戦うサンデープログラマーというタイトルのブログをですねちょっと書き始めているところです。まあ、あのちゃんと立ち上がり始めたらですねここで改めてお話をご案内をさせていただきたいなと思っております。まあ、そういうことで windows-podcast.com、ぜひアクセスしていただければなと思っております。あとこのサーバーの維持のためにですね、過去配信を一部有料で配布をさせていただいております。全175話の過去配信分を25話ずつセットにしまして1セット150円ということで有料配布をさせていただいております。もしご希望の方、あとは MP3 ファイルだけでね、ちょっとまとめてほしいという方はですねご利用いただければなと思っています。こちらも windows-podcast.com のサイトからダウンロードすることができますのでよろしくお願いします。それでですね、あと来週5月25日ドットネットラボ勉強会ということで品川のマイクロソフト本社 VIP ルームというところでですね勉強会をやらせていただきます。まあ、そんな中でですね今回私のマイクロソフトのサーフェス、サーフェス RT のハードウェアとか Windows RT についてですね、使いこなし方だとかですねいろいろこうお話をしたいなと思っておりますので、ぜひあの興味のある方はですね来ていただければなと思っております。まあ、こちらはですねドットネットラボのサイト dotnet.net.net.net とこちらのサイトにアクセスしていただければあの申し込みとかねできるようになっておりますのでよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。